では今日のメッセージの箇所を開きください。旧約聖書と新約聖書2箇所ございます。旧約聖書はイザヤ書65章24節、彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。もう1箇所は新約聖書コリント人への手紙第2一章二十節です。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。ではこのところよりアーメンと題して松永牧師にメッセージをお願いします。
新潟で奉仕を牧師をしていた頃ですね、クリスマスになると教会ではいろいろなクリスマスのお祝いをしていました。私たちの白い聖書教会もクリスマス近くなるといろいろな集会祝会を持ちます。新潟の頃はですね、それに加えて英語教室の子供たちとのクリスマス会がありました。そのクリスマス会では子供たちの英語発表をして、そしてその後にクリスマスのお話賛美を歌ったり、そうやってお楽しみ会を持ちました。子供たちがクリスマス、その英語発表会をすると、もちろんご両親もやってきます。家族も初めて教会に来ましたという方も喜んで教会にやってきました。その英語教室のクリスマス会が一区切りついた頃ですね、ある親御さんたちが私のところにやってきて、ちょっと質問があるんですけどと。どんなことだろうと思ってちょっとドキドキしながらですね、その方はこんな質問をしてきました。すいません、アーメンってどういう意味ですか？アーメンってどういう意味ですかって。教会ってよくアーメンって言いますよね。今日もクリスマス会の中で、お祈りの中で最後にアーメンって言ったり、賛美歌の中でもアーメンって言いますよね。アーメンってどういう意味ですか？私はですね、アーメンっていうのはこういう意味ですよってこう少しお話をして、そうなんですか。アーメンってそういう意味なんですかと少しお話を聞いていただきました。皆さん、アーメンってどういう意味、あなた教会に行ってるんでしょって質問されたら、どんなふうにお伝えするでしょうか。アーメンっていう言葉は教会と切っても切り離せない言葉です。そうですよね。アーメンっていうのは、そこが教会であるということを示しているような言葉でもあると思います。アーメンというのは、私たちがキリスト者であるっていうのを表しているような言葉であると思います。とっても大切なアーメン。でも、このアーメンという言葉が、もしかすると私たちは口先だけの祈りの終わりの言葉、歌の終わりの言葉に片付けてしまっているところがあるかもしれない。アーメンっていうことに込められている豊かさが抜け落ちてしまっているかもしれない。今日はですね、私たち教会にとってキリスト者にとってとっても大切な言葉、アーメン。このアーメンをご一緒に御言葉から握り直したいなと、そのように願っています。アーメンという言葉はユダヤ人にとっては日常用語として使われているそうです。皆さんの私たちの日常においてアーメンって言葉は出てこないと思います。アーメンねえあなたとか、アーメンねえお前なんてことは絶対皆さん言わないと思うんですね。けれども、ユダヤの社会の中にあっては、アーメンという言葉は日常用語と言われています。ある人がアーメンと 行って話し始めたら、これから話していることは、今話していることは嘘偽りない真実のことだということを表しているそうです。そしてその話を聞いた人も、ああ私もそれはアーメンだというなら、私もあなたのその話本当にそうだと思う、心から同意する、そういう日常用語として使われている。祈りにおけるアーメンもこれと同じです。これから祈ることは私の真実な祈りです、真実な心です。そして共に祈る人もアーメンと答えるときに、私もその祈り、あなたのその祈り、真実な祈りと思います、同意します、私もアーメンです。しかし少し立ち止まってご一緒に自分自身のアーメンを振り返ってみたい。私たちは自分の祈りについて嘘偽りなく真実でアーメンと言えるでしょうか。普段の教会の礼拝や祈祷会、また兄弟姉妹で共に集まって祈るような時に、祈る人も、そして心合わせてその祈りを一緒にする人も、アーメン、これが私の真実な祈り、ああ私もその祈りの通りになればよいと思いますという、そういう同意、嘘偽りない真実であるか、少しそういうところは問われて良いことだと思います。問うた方が良いことだと思います。もちろんですね、私たち最初から祈るときにどうでもいい思いで祈るなんてことはしない。そしてある人が祈って、一緒に祈っているときに、その人の祈りがどうでもいい、アーメンアーメンなんて、そんな姿勢で祈っている人はおられないと思います。みんな心を込めて祈ります。そしてみんな心を合わせて祈ります。そして教会がアーメン一つとなっていく、アーメンという言葉から教会が一致していく、教会が立て上げられていく、そういう一面はあります。でも一方で、先ほども問いました、私たちの祈りに真実であるとか、嘘偽りがないとか、確かな思いで祈ってるとか言い切れるだろうか。果たして私たちは本当に心からアーメンと祈れるだろうか、そういう問いはやっぱり生まれてくる。するとやっぱりどうでしょうかね、躊躇せざるを得ない思いって出てくると思う。やっぱり心のどこかに祈りながらも疑ってる自分の心はやっぱりどこかにあるんじゃないか。一緒に祈っていても、あの方がそう祈ってるんだけど本当にそうなるかしらなんていう、やっぱりそういう疑いの心ってどこかにあるんじゃないか。心合わせられない、本当はアーメンと言えないような時があるかもしれない。このようにお話ししますとですね、先生そんなこと言ったらもうこれからアーメンが言えなくなりますと、そのように思われる方もいるかもしれません。しかしですね、キリスト教会、この歴史の教会は、私たちははっきりとアーメンと祈れますと教えてきています。私もたびたび説教の中で引いてくるハイデルベルク信仰問答という中にこういう問いがあります。アーメンという言葉は何を意味していますか。答えはこうです。アーメンとはそれが真実であり確実であるということです。同じ意味です、同じ意味です。しかしこれからこの後が大切なところです。アーメンとはそれが真実であり確実であるということです。なぜなら これらのことを神に願い求めていると、私が心の中で感じているよりも、はるかに確実に、私の祈りはこの方、神に聞かれているからです。このハイデルベルク信仰問答は、アーメンは真実確実であるという意味が、そういう意味があると語っている。けれども、皆さん、今お聞きしてどういうことだろうってこう頭がこんがらがった人もいるかもしれないけれども、このアーメン、真実確実であるという意味は、それは私たちが真実である、私たちの祈りが心が確実であるということを言ってるんじゃない。この信仰問答が語ってる真実さ、確実さ、それは神が真実に確実に私たちの祈りを聞いてくださっている、その神の真実さ、確実さに私たちはアーメンと言い切ることができると歴史の教会は教えているんです。この教会の言葉は私たちに大切なことを教えてくれている。自分の不確実さ、自分の不真実さにアーメンを躊躇してしまいそうになる私たちにぐっと背中を押してくれる言葉です。いや、あなたはアーメンって言えるんだ。なぜ？神が真実に、神が確実に私たちの祈りを聞いてくださってる、そのことを信じてアーメンと言えばいいんだ。今日司会者の方に珍しく旧約新約2箇所の聖書箇所を読んでいただきました。一つはイザヤ書の65章24節。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。ここに記されている神のお姿は、主なる神は確かに聞いておられるということです。神の民が祈るんです。私たち教会が祈るんです。神様と呼びかける、語りかける、それよりも前に主なる神は答え、私たちが祈り語る前にすでに聞き終えているというんです。不思議なことです。私たちの心に、口に祈りが生まれる前にすでに神は私たちのその祈りを聞き遂げておられる、聞いてくださってる。もう一つの聖書箇所はコリント人への手紙第2、1章20節。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。面白い言葉です。これは神の約束はことごとくこの方においてアーメンとなりましたと言ってもいいと思います。第3版を持っている方はしかりとなりましたと聖書に記されてあると思います。第3版にはここに記される神のお姿は、主なる神は真実なお方であるということです。主なる神は約束を確かに守られるということです。本当？本当です。それをどうやって証明するんですか。十字架を見てください。主なる神は旧約聖書において救い主を送るということを約束し、新約聖書においてイエス・キリストが本当に与えられた。主なる神は旧約聖書において罪の贖い主、救い主を送ると約束され、新約聖書において主イエスを救い主、贖い主として確かに送られた。主なる神は約束を確かに守られる真実なお方だ。私たちはこういうイザヤ書と第二コリントの言葉を通して、主なる神は神の民の祈り言葉、私たち教会の祈り言葉を聞いておられる、それも確かに真実に約束通り聞いてくださっている、 皆さん、私たちの祈りってこんな不信仰な私の祈り聞かれてないんじゃないかしら。それは私たちの感覚感情です。御言葉の約束は何を語ってるか。それは神は確かにあなたの祈りを聞いておられる。旧約聖書の創世記にアブラハムという人が出てきます。これ大変重要な人物です。主なる神はこのアブラハムという人を選んで祝福して、アブラハム、あなたから多くの国民が与えられると、こう神は約束された。しかしこのアブラハムにはなかなかその後継ぎの子が与えられなかった。ちょっと待ってよ、話が違うじゃない。多くの国民どころか一人の後継ぎすら与えられないじゃないか。すでにアブラハムは高齢を迎えて、年齢をもう子供を産むという、子を宿すという、そういう年齢ではなかった。アブラハムは神の約束を信じますけれども、待てども暮らせども全く何も起こらない。神の約束はどうなったんだろうかと不安がよぎるときに、主なる神はアブラハム、ちょっと外においでと天幕から彼を引き出して、空を見なさい、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はこの星のようになる。するとアブラハムは主を信じたと聖書は語っています。彼は主を信じた。この信じたっていう言葉はヘブル語でアーマン、アーマン、アーメンです。つまりアブラハムは神の約束を聞いて、アーメン、それは真実です、それは確実です、それは確かですと応答した。私はですね、かつてこの時のアブラハムってすごいなって思いながら、でもちょっと私とは違うなと線を引いていました。アブラハムって本当にすごい人だな、この人の信仰ってすごいな、すごいなっていう眼差しで見るんだけども、私はそれとは違うな、私はアーメンとは言えないなと思っていた。けれどもここで私たちが見つめるべき姿は、アブラハムが信仰が素晴らしかったということではなくて、いやそれもあったかもしれないけど、それ以上にアブラハムは神は約束を確かに守られる方、神は真実なる方、こういう神のお姿にこそ注目して、こういう神のお姿に応答していく。アブラハムは自分の信仰がすごくてアーメンアーメンと言ったんじゃない、信じた信じたと言ったんじゃない、いや彼がアーメンと言えたのは神が真実なる方だから、神は確かに聞いておられるという方だから、彼は主を信じた、アーメンと言えた。アーメンって私たちは祈れます。私たちの神が真実なる神だから、確かなる神だから、祈りを確かに聞いておられると約束してくださってるから、私たちはアーメンと祈れます。ぜひアーメンと祈る度ごとに、私の祈りは確かに主なる神に聞かれている、届けられている、そういう神と出会っていただきたいと思います。いや出会ってるんです。アーメンと祈るたびに、 神は私たちと出会い、私たちの祈りを聞いてくださっている。神は私たちの祈りを聞いてくださっているということは、皆さんこれ嬉しいことじゃないですか。虚しく空中に祈りの言葉を投げ放ってるんじゃないんです。キャッチボールは男の方は多いかもしれないですけど、女性の方は何だか分からないですけども、キャッチボールって何が面白いかっていうと、投げるのが面白いんじゃないんです。帰ってくるのが面白い。まああんまりキャッチボールをしてもらえなかった方もいるかもしれないんだけれども、投げたボールが帰ってくる、投げたボールが帰ってくる、きちっと自分の投げたボールがパチッと受け止められ、またそれが返ってくる。それが本当にキャッチボールの面白いところだと思う。嬉しいことだと思う。私たちの祈りも祈った時に虚しくスルスルスルスルっとどこかに行ってしまってるんじゃない。きちっと主なる神がパチッと受け取ってくださってる、聞いてくださってる。私はこれ嬉しいことだと思う。その祈りの内容がどうなろうともそれはわからない。だけれどもパシッと私たちの祈りが受け取ってもらってる。これは嬉しいことだし、慰められることだと思います。このアーメンという言葉に、祈りについての一つの喜びのエピソードがありますので、それをご紹介したいと思います。第二次世界大戦中、ある戦争捕虜収容所でのこと。薄暗い夕方のこと。戦争捕虜となった囚人たちは殴られ続け、収容所長の前を行進させられ、しつこく1時間も訓告を聞かされ、ようやくの思いで自分たちの薄暗い宿舎に戻ると、今夜は一切話をしてはならないと命じられた。しかしその夜、誰かがどこからか主の祈りを口にし始めた。隣に横たわっている仲間の囚人たちもその声に合わせて主の祈りを祈り始めた。その祈りは隣の兵舎の囚人たちの耳にまで届き、彼らもまた声を合わせて祈り始めた。一人また一人、兵舎が一つまた一つ、主の祈りの加わる声が広がっていき、とうとう国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなりと祈りが終わる頃には、数百人の囚人たちが声を合わせようとしていた。抵抗の祈りを祈る声は強くなり大きくなり、そしてついには雷のようにあたりに鳴り響いた。なんとアーメンと。そして収容所にいつもの沈黙が戻った。けれども机がひっくり返されたわけでもないのに、囚人たちは鎖から解き放たれ、新しい世界が目の前に開け、きらめいたようだった。第二次世界大戦中、ある戦争捕虜収容所でのこと。彼らは主の祈りを祈った。そして最後にアーメンと祈った。彼らはこの主の祈りが決して虚しく過ぎ去る、スルスルスルスルっと過ぎ去っていくものでないと信じて祈った。皆でアーメンと。この祈りは確かに神に聞かれたと信じて祈った。彼らのいるところは薄暗い兵舎。彼らはそこから解放されたわけでもない。何も変わっていない。けれども彼らはその祈り、そのアーメンによって解放を味わった。彼らは何も変わっていないにもかかわらず、神の望みをその場で味わった。ああ、私の前に主なる神がおられる。アーメン。 神は祈りを聞かれた。アーメンという言葉はただの祈りの終わり文句じゃない、賛美の歌い文句じゃない。これは牧師の子供あるあるかもしれないですけど、祝祷っていうのは礼拝が終わる合図だと思ってるっていう、あるんですね皆さん。子供たちどうかわからないですけど、祝祷が来たら、あ、礼拝の終わりの合図だ。違います。祝祷は神の祝福がそこで与えられ出ていく。アーメン、その祈りは神と出会い、神が私の祈りを聞いてくださってるということ。たとえ私たちの願った通り、祈った通りにならなくても、アーメン。私たちはそのアーメンにおいて確かに神と出会ってるということを信じていいんです。信じてほしいんです。私たちは神と出会ってるんです。アーメンにおいて。病床で祈るとき、病に伏せてる方とのところに行って祈るときに、私もアーメンって祈るし、その方もアーメンって祈る。私は信じています。床に伏しておられる方がそこでアーメンという。そこで、その方は主なる神と出会ってるんです。望みの神と出会ってる。たとえ病に伏してる方がですね、アーメンと言えなくなっても、そこに私は行き、そこで私はアーメン。この方に神の憐れみがあるように、そこでその方も私も神と出会っているんです。望みの神がそのアーメンにおいて確かにされていく。ああ、神はここにおられる。神は確かに私たちを愛しておられる。神は確かに私たちに憐れみを注いでおられる。アーメン。アーメン。私たちはアーメンと祈るたびに、私たちの祈りが主なる神に確かに聞かれているということを信じつつ、望みの神と確かに出会っているということを喜びとし、慰めとして信じていきたい。私たちのアーメンにもう一度新しい希望や慰め、励ましがそこから生まれてきます。祈りましょう。神の約束はことごとくこの方主イエスにおいてはいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。天の父なる神様、この朝私たちに大切なあなたの御言葉をお語りくださりありがとうございます。アーメン、それは私たちの中でどこか軽んじられ、ともすると捨て台詞のようにアーメン、アーメンと、それがとにかくこう軽く軽んじられてしまいやすい言葉でもあります。しかし今日、アーメンという言葉を通して、神が私たちの祈りを確かに聞いてくださっている。アーメン。神と私たちは出会っているのだ。主なる神様、どうぞ私たちがアーメンと祈る度ごとに、アーメンと賛美するごとに、あなたとのその出会いを喜び、慰めとしてください。アーメンと祈る旅ごとに、私たちが神に受け止められている。私たちの祈りが神に受け止められていることを、その事柄自体を慰めとして、私たちの信仰の支えとしてください。今私たちの教会の中でも、愛する方々、病に伏している方々のためにも祈っております。また教会のためにも祈っています。 祈っても祈ってもなかなか変わらない、好転しない、そのようなこともあります。しかし私たちは祈り、アーメンと祈ります。主よどうぞ痛む方、病む方をあなたが受け止めてくださっていることを信じます。またこの教会もあなたが受け止めてくださっていると信じます。続けて私たちはあなたに祈っていきます。どうぞ私たちの祈りを受け止め続けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。